海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その1、旅の印象を決める重要ポイントは行き先より時期。旅行シーズンに旅行へ行くのはお勧めできません。飛行機代やツアー代が高くなるという金銭面での話だけではありません。一言で言えば全てにおいて損なのです。もちろん旅行シーズンだから開催している特別なイベントやセールもあるでしょう。大勢の人がいることで旅行気分を味わったりシーズンを感じたりするメリットがあるのも確かです。大勢の人がごった返す状況がいい人もいるでしょうが、ごく少数ではないでしょうか。やはり一般的に言えば、あまりに多くの人混みはあまり嬉しいことではありません。特別なイベントやセールも魅力が半減する場合があります。まず飛行機代やツアー代で余分にお金がかかるのは当然のことです。多くの人が旅行へ出かける時期はあらゆるところで待たされる時間が長くなります。入国審査で待たされ、タクシー乗り場の前では長蛇の列で待たされるでしょう。街の中でもタクシーを捕まえにくくなります。観光地も大勢の旅行客で溢れているはずです。せっかく観光地に着いたのに人だかりではっきり見えなかった経験があります。テーマパークの乗り物も乗るのに待たされる時間が長くなります。博物館や美術館も大混雑をする時期です。入館まで長い時間待たされます。大勢の人で展示物を落ち着いてみることも難しいでしょう。ホテルでも多くの宿泊客を相手にするため流れ作業のようになりがちです。お金がかかる、待たされる、サービス品質の低下などあまりいいことがないのです。海外旅行の印象を良くしたければ旅行シーズンを避けるのが一番です。安上がりで人が少なく待ち時間が短く、サービス品質が良くなります。旅の印象を決める重要ポイントは行き先より時期です。旅行シーズンを避けることに重視してみましょう。学校の都合や会社の都合もあるとは思いますが、許す限りやりくりしてみましょう。旅行シーズンを外して旅行へ行くかどうかで旅の印象は全く変わると言っても過言ではないのです。旅行シーズンを避けることに重視する。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その2、機内食は飲み放題、食べ放題。海外旅行の楽しみの一つといえば飛行機の機内食です。食事のメニューはありきたりですが、いつもと一風変わった形式のせいか、海外旅行だという気分にさせてくれるものです。私も海外旅行では機内食が大好きです。苦手なグリーンピース以外はいつも完食をしています。その機内食ですが、おかわりができることをご存知ですか？いえ、そもそも食べ放題、飲み放題です。通常飛行機では機内食が余分に積まれています。食事が終わってからおかわりを乗務員にお願いをすれば、特別な理由がない限りもう一食出してくれます。おかわりをするコツとしては、それらしい理由をつけることです。乗務員に食事の量が足りないのでもう一食いただけますかとお願いをすればおかわりができるのです。また飛行機内の食事を自分の好きなタイミングでお願いすることもできます。何より機内食は無料です。飛行機内で余分に機内食を食べれば、現地での1食分の食費を浮かせることもできます。飲み物も好きな飲み物を好きなだけ飲めます。機内は食べ放題、飲み放題なのです。乗務員にお願いをするのが少し恥ずかしいのが難点ですが、旅の恥は書き捨てて、ぜひ頼んでみましょう。機内食や飲み物をおかわりする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その3、ラストスパートの法則を海外旅行にも応用せよ。受験勉強で最も差がつきやすいのは本番1ヶ月前と言われています。本番1ヶ月前といえば、まさにラストスパートをかける時期です。長期にわたる受験勉強では真ん中は緩みやすいですが、最後はラストスパートがかかりやすいのです。マラソンでも一番差がつくのはゴール直前です。残りがあと少ししかないという切迫感のため、残りのエネルギーを出し切ろうと勢いが出て差がつきやすいのです。このように差し迫った状況では普段にはない力を発揮できます。このラストスパートの法則は海外旅行にも応用ができます。数日間にわたる海外旅行では日程の真ん中に当たる日はだれやすいものです。最初こそ勢いがありますが、旅行が何日か続くと今日がダメでも明日があるかと思って気持ちも行動もだれやすくなります。そこでおすすめしたいのは、最終日の帰りの飛行機便をわざと遅い時間にすることです。旅行日程の最終日は受験勉強やマラソンの時と同様、残りわずかという切迫感が生まれます。もっとも疲れが溜まっているはずの最終日ですが、差し迫った状況のため普段にはない力を発揮してラストスパートをかけやすいのです。最終日に限っては他の日より長く感じられるはずです。せっかく勢いがある最終日なのに帰りの飛行機が朝早くではもったいない。あえて遅い時間にするのです。丸一日勢いを持って過ごすことができるでしょう。疲れ切って飛行機に乗り、帰国するまでぐっすり寝るという流れです。最終日にラストスパートをかけやすくするため、帰りの便は遅い時間にする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その4、温泉施設は観光と休憩を同時に達成できる場所。台湾へ旅行に行った時、朝早起きをして観光地巡りをしていました。初めての台湾で興奮していたせいか、自然と朝6時には目が覚めました。一人旅だったので動きやすく、ガイドブックにある観光地を片っ端から巡っていました。大抵のマクドナルドで朝食をとり、開園時間の関係ないところから次々に観光していると、昼過ぎには相当疲れてしまいました。次どこに行こうかなとガイドブックを眺めていた時、目に飛び込んできたのは北東地区にある温泉施設でした。台湾にはかつて日本の植民地だった関係で温泉施設が充実しています。観光も兼ねて台湾の温泉も経験してみたいな。最初は軽い観光目的で温泉へ向かったのですが、思わぬ効果がありました。朝から行動をしていた疲れが温泉で取れ、再び動ける力が蘇ってきたのです。もう動けないほど疲れていたのですが、何かリセットされた気持ちになりました。この温泉に入った後は、夜の屋台市場へ行ったり、有名なお寺を巡ったり、ショッピングなど夜遅くまで楽しむことができました。まさにノンストップでフル活動をした一日でした。それだけ体力が続いたのも、旅の途中で温泉という予定を入れたおかげです。一日を有効に活用したいときは、旅の途中に温泉という日程を入れてみましょう。温泉によって観光と休憩を同時に楽しめ、一日をフル活動しやすくなるのです。旅に疲れたら途中で温泉に入る。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その後、お土産を早めに買っておけば旅の楽しみに専念しやすくなる。旅行に必要なものといえばお土産です。このお土産をどのタイミングで買うかが重要です。お土産は荷物としてかさばるので、最終日に買っている人が多いのではないでしょうか。帰りの空港で買う人も多いはずです。私も以前はそうしていたのですが、重大な失敗をしてから考えを改めるようになりました。帰りはうっかり買い忘れてしまいやすいのです。 帰国に気持ちが向いているため、うっかりお土産を買い忘れてしまいやすくなります。もしくは飛行機の搭乗時間が迫っているため、買う時間がない場合もあります。飛行機に乗ってからでは、現地のお土産を買う手段がありません。また、よりによって、旅の最後に大きな仕事があるのは気がかりになり、旅の楽しみに専念しにくくなります。そういう失敗があったため、私の場合、できるだけ初日に買い終えるようにしています。必要なものだからこそ、最初に買い終えてしまうのです。夏休みの宿題と同じです。やらなければいけないことを早めに終わらせておけば、気がかりが減ります。残りの夏休みを思う存分、楽しめるようになります。旅行の時も早めにお土産を買った方が気がかりから解放されます。お土産を買わないといけないという気がかりから解放され、旅の楽しみに専念できるようになります。荷物がかさばると思いますが、ホテルに置いておけばいい話です。どうしても荷物としてかさばるなら、宅配便などを使って送るのも手です。ホテルのサービスによっては、ホテルから荷物の送達をお願いできるところもあります。お土産は初日に買い終えてしまう。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その6。旅行に行くことを誰にも言わなければ、お土産を買わなくて済む。旅行に行く前、家族や職場の同僚たちから必ず言われる言葉があります。お土産、楽しみにしているね、です。旅行に行けば、家族や職場の人のためにお土産を買うのが通例ですが、侮れません。家族や職場の人たち全員となると、お土産とはいえ大きな出費になります。荷物もかさばるのです。また、旅行中はお土産を買わないといけないという気がかりがいつも頭のどこかにあります。そのせいで、観光地に向かっても心から旅を楽しみにくくなります。お土産を買いに旅行をしているようだな。そんな気持ちを抱いたことがある人もいるのではないでしょうか。負担に感じる人には、ある方法でお土産を買う必要がなくなります。旅行に行くことを誰にも言わなければいいのです。秘密にしておきます。お土産を買わなければと気にする必要もなくなり、お土産の出費が不要になります。お土産のことを考えなくていいので、旅行に専念しやすくなるでしょう。多くの人は旅行に行くのを自慢したい気持ちがあって、周りに言いふらしたくなります。そこで失敗をするのです。自慢したい気持ちを少し我慢します。わずかな自慢を我慢するだけで、旅の出費と時間が大幅に節約ができるのです。こっそり旅行をして、お土産の手間や費用をカットする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その7。飛行機を降りた後、空港で手荷物を早く出してもらう方法。飛行機を降りた後、飛行場のターンテーブルで自分の手荷物が出てくるのを待つことになります。この時大勢の乗客の荷物が次々と出てくるのですが、場合によっては待たされることがあります。時間に余裕があればいいですが、乗り継ぎの飛行機まで時間がなかったり、予約時間が迫っていたりするとヒヤヒヤさせられます。ターンテーブルで待たされる時間はかなり大きな時間のロスです。ここで自分の荷物を優先的に出してもらえる裏技があります。搭乗手続きで荷物を預けるとき、到着時、手荷物が早く出るようにお願いしますと言えばいいのです。すると、VOSID、もしくは PRIORIPI というようなシールをスーツケースに貼ってくれます。優先を意味するシールです。このシールがあるスーツケースは飛行機の荷物室の出し入れ口付近に荷物を置いてくれるようになります。そのため飛行機を降りた後、空港で手荷物を優先的に出してもらえるようになるのです。ただし、このサービスは誰でも言えば簡単につけてもらえるものではありません。本来このサービスはマイレージを貯めている上級会員やビジネスクラスのサービスです。しかし、一般の人でも飛行機の乗り継ぎなど合理的な事情があれば許可をしてくれる場合があります。本当に差し迫った事情がある場合だけ、ぜひともこのサービスを利用してみるといいでしょう。現地到着後に急ぎの用事があれば、搭乗手続きで荷物を優先的に出してもらえるようお願いする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その8。飛行機の中で寝やすくなる3つのアイテム。時差ボケを小さくするためによく知られた方法は飛行機の中で寝ておくことです。しかし、これが難しいのです。狭い空間、うるさいジェット音、突然の揺れ、硬い背もたれ。これでもかというほど睡眠を阻害する要素があります。寝たいのは山々でも睡眠を阻害するような要素があるとなかなか眠れません。そこで少しでも寝やすくするための3つのアイテムを活用しましょう。新品の耳栓。やはり一番重要なのは耳栓です。飛行機のジェット音はうるさく深い睡眠が阻害されます。また、重要ポイントは新品であることです。使い古された耳栓より新品の方が遮音効果が高いためです。アイマスク。目をつぶっていればある程度は光を遮断できます。しかし、できるだけ深い睡眠をとるためにはやはり真っ暗な状態が理想です。アイマスクがあれば手軽に真っ暗な環境を作れます。お酒。人によっては酔った方が寝やすい人もいるでしょう。そういう人はぜひお酒の力を借りましょう。ただし飛行機の中は気圧が低いためいつもより酔いやすくなります。あまり飲みすぎないよう適量に注意しましょう。この3つのアイテムの力を借りれば飛行機の中とはいえ寝やすい環境が出来上がるはずです。あらかじめ乗務員にこれから寝るので起こさないでほしいと言っておきましょう。新品の耳栓、アイマスク、お酒で飛行機の中で寝やすい環境を作る。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その9。知られていない飛行機の特別機内食。FISHORBEF。飛行機の中の食事でよく聞かれるお決まりの言葉です。魚料理にしますか、肉料理にしますか。という意味ですね。こう聞かれれば食事には2種類しかないように聞こえますが、ちょっと待ってください。実は飛行機にはこのほか特別機内食と呼ばれる隠しメニューが用意されています。ほとんどの航空会社で準備されているはずです。これは以下のような特別な事情がある人のために用意された食事です。宗教上の理由で魚や肉を口にできない。コレステロールやアレルギーなど健康上の理由がある。ベジタリアン。ダイエット中でカロリー制限中。魚も肉も苦手。もし上記の事情に当てはまるならぜひ検討してみるといいでしょう。知らなくて頼まないのは損です。またさらに裏技なのですが、特別機内食とはいえ特別な理由がなくても注文はできます。特別機内食をお願いしたいのですがとストレートに尋ねればすぐ案内してもらえるはずです。普段の機内食とは一風変わったメニューを楽しみたい人は一度検討してみるといいでしょう。ただし、個人一人があまり大量に注文をするのはお勧めできません。特別機内食は準備している量が少ないため、個人が数多く注文しすぎると本当に事情のある人の分がなくなってしまうためです。一人一食程度に控えるなど TTO をわきまえながらなら、周りの状況を見て注文しましょう。TTO をわきまえながら、特別機内食を頼んでみる。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その10。 飛行機内の入国カードと税関申告書は早めに書き終えてしまう方がいい。飛行機で到着する前には乗務員が2枚のカードの案内を始めます。入国カードと税関申告書です。私はいつも面倒だなと思います。これは私だけではないはずです。タイミングが良くない場合もあります。長い飛行時間で疲れがピークになっているところで面倒くさい申告書を書かなければいけないのです。眠った後なら寝起きで寝ぼけている時もあります。しかし遅かれ早かれ必ず書かなければいけない申告書です。入国審査や税関審査で提出する必要がありますから、どこかのタイミングで書かなければならないのです。無視するわけにはいかず、疲れた体に鞭を打って耐えている人も多いことでしょう。そこでいい案があります。飛行機に搭乗してすぐ書いてしまうのです。面倒なことは疲れていないうちに済ませてしまうのがコツです。夏休みの宿題をさっさと終わらせるのと同じです。精神的に気がかりが一つ減ります。すでに書き終えていると思えるだけで安心感は全然違います。気持ちが軽くなるので長時間のフライトが楽になるのです。乗務員にお願いをすれば先に入国カードと税関申告書がもらえます。面倒なことは先に済ませてしまいましょう。入国カードと税関申告書は先に書き終えてしまう。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その11。やはり専門家の力はすごい。旅行代理店の人の情報力は本当に頼りになる。旅行の日程を立てるとき、一人だけの情報力では限界があります。重要な旅行の情報を持っているのはやはり旅行代理店の人たちです。旅行代理店に勤めているくらいですから、海外旅行を何度も経験されているはずです。また、1日に何十人ものお客さんから要望を聞いて旅行日程をプランしている人たちの意見は大変参考になります。旅行関係の仕事に携わっている関係で様々な国の最新情報を知っているはずです。しかし、誰でもいいわけにはいきません。これから行こうとしている渡航先に行ったことのある人を指名してみましょう。イタリア旅行を考えているのですが、イタリアに行ったことのある方と相談させていただきたいのですが。すると、担当者が現れ、ホテルの選び方やおすすめの回り方など、頼りになる情報を紹介してくれるはずです。ツアーの種類やオプションなど、パンフレットを眺めるだけでは不十分です。代理店の人に評判のいいツアーやオプションはどれですか、と尋ねてみれば、的確なアドバイスをいただけるはずです。私も航空券を手に入れるために旅行代理店へ行き、アドバイスをいただくことがあります。いつも彼らたちの情報力には驚かされます。ガイドブックにも載っていないような最新情報を知っています。旅行日程を伝えると、こうした方がいいですよ。以前にトラブルを耳にしましたとアドバイスをいただいたこともあります。人によっては自分の体験談を交えてアドバイスをしてくれる人もいます。専門的なことは専門家に任せるのが一番なのです。旅行代理店の人に相談しながら旅行日程を決める。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その12。海外旅行直前は語学の吸収力が特に強い。韓国旅行の1ヶ月前に韓国語を勉強し始めたことがありました。以前韓国に旅行した際、言葉が全く分からず苦労したことがありました。言葉がわからなくても何とかなったものの、やはりもう少し言葉がわかればよかったなと思ったのです。初めての韓国旅行では言葉に苦労をしたので、2度目には事前に韓国語の勉強を少しすることにしました。少しだけでも勉強をしていれば多少は役立つかなと思いました。韓国語の旅行用の会話集を使ってキーフレーズを音読しながら何度も口にしてみました。例えば、トイレはどこですかというキーフレーズです。これは現地で使うはずだと思い、何度も繰り返し音読をして頭に叩き込みました。他にもサイズの違う服はありませんか、本屋を探しているのですが、と使うであろう優先度の高いフレーズから覚えました。すると、淡々と勉強しているより頭に入る力が違います。語学は旅行で必要になるであろう日常会話から覚えるのがコツです。キーフレーズを通して文法や単語が頭に入ってきます。そもそも現地で使うための勉強ですから、自然とやる気がみなぎり頭に入り入りやすくなるのです。韓国へ行った時、案の定トイレの場所がわからなくて困りました。近くにいる現地のおじさんにトイレはどこですかと尋ねて教えてもらった経験があります。言葉が通じたことが嬉しかったです。尋ねられた現地の人は私のことを普通の韓国人と思ったらしく、妙に嬉しかったことを覚えています。海外旅行前の語学の勉強がこれほど効果的とは思いませんでした。語学の勉強をするなら海外旅行前がベストタイミングです。海外旅行に行く直前の吸収力は特に高いのです。海外旅行に行く数ヶ月前からその国の言葉を勉強し始める。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その13。観光バスの最前列こそ最も観光に適した特別シートだ。普通の交通機関としてバスに乗るなら、乗っている時間も短時間でさほど座席に大きな違いはありません。しかしバスはバスでも、観光バスに乗って旅行をするなら最前列の席がおすすめです。通常バスの真ん中あたりの席に座っていると左右の景色は確認できますが、前方の景色は確認できません。前の座席シートが邪魔をして見えにくいからです。しかし最前列に限っては、前方に邪魔になるような障害物がないため、前方も視界が開けて見晴らしがいいのです。最前列で得をするのは景色ばかりではありません。観光バスの添乗員はその時々で案内をアナウンスしてくれます。後ろの方に座っていると聞こえにくく、わからないことがあっても質問がしづらいですね。しかし最前列なら添乗員の説明がよく聞こえます。わからないことがあれば添乗員は目の前にいるので気軽に聞きやすくなります。景色は見えやすく、話が聞きやすく、質問もしやすい環境。まさに観光バスのベストポジションです。最前列の席に限っては特別シートといっても過言ではありません。ここに座ることができれば、観光旅行を何倍も楽しむことができることでしょう。観光バスに乗るなら最前列の席を狙う。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その14。船には船酔いしにくい席と船酔いしやすい席がある。旅行中、移動手段として船に乗ることがあります。船で問題になるのは船酔いです。個人差はありますが、船酔いしやすく苦労をする人もいることでしょう。実は船の中でも船酔いしにくい席と船酔いしやすい席があります。船はグラグラ左右前後に揺れます。そのため船の中心に近い席ほど揺れが小さいため酔いにくくなります。一方、船の中心から離れる席ほど揺れが大きいため酔いやすくなるのです。特に注意をしたいのは、船酔いを解消させるために甲板へ出るケースです。甲板に出て外の空気を吸えば気分転換になり、少しは船酔いが軽減されると思います。外の新鮮な空気や雰囲気が変わることで船酔いが軽くなる場合もありますが、逆に悪化するケースもあります。 船の外枠である甲板は最も船の中心から離れているため揺れが大きいのです。甲板へ出た結果、余計に船の揺れを感じて悪化させてしまうことがあります。甲板に出て外の空気を吸ってもなかなか船酔いが治らないのはそのためです。もし外の空気を吸っても治らない人はおとなしく船の中心近くでゆっくり横になっていた方がいいでしょう。船酔いしやすい人は船の中心近くの席に座るようにする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その15。繁華街のど真ん中なら高額のホテル代はメリットで相殺できる。ホテルは繁華街のど真ん中を狙え。何度か海外旅行をして私なりの教訓があります。ホテルは繁華街のど真ん中を狙えです。ニューヨークへ旅行に行った時目指したのは繁華街のど真ん中でした。タイムズスクエアから歩いて3分のホテルです。これが大正解でした。ホテルの立地条件というのは重要です。拠点をどこにするかで次のステップが全く変わります。安いホテルを探そうとすると郊外になります。宿泊料の節約はできますがデメリットもあります。立地条件が悪いためホテルから駅まで歩かされ電車の移動時間もかかります。単なる移動のためだけに時間、お金、体力が要求されるのです。一方、繁華街の中心にあるホテルはどうでしょう。ホテルを出た瞬間から至る所に見どころがあります。歩ける距離の範囲に観光、グルメ、ショッピングなどあらゆるものが集結しています。時間が空いた時に出向き、疲れたらホテルに戻って一休みし、また出かけることができます。もちろん、立地条件がいいのでホテル代は少し高くなります。しかし、実際はそうとも言い切れないのです。場所がいいですから、タクシー、電車、バスなどに頼る必要はありません。移動する時間、移動する体力、交通費が大幅にカットできるのです。多少ホテル代は高くてもそのデメリットを相殺できるほどのメリットが揃っているのです。総合的なメリットを考えると、むしろ格安とも考えられるでしょう。それに気づいてからというもの、もっぱらホテルは繁華街のど真ん中を選ぶようになりました。高いようで、実は安いのです。ホテルは少々高くても繁華街のど真ん中を狙う。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その16。多くの人は離婚ファームを難しく考えすぎ。実は産業の英会話だけでいい。トラブルを未然に防ぐ意味で離婚ファームは必要です。離婚ファームとはフライトの予約を再確認することです。航空会社によっては、手違いによってフライトの予約が取り消されている場合があります。本来あってはならないことですが、人間が処理する限り、手続きの漏れや勘違いはある程度の確率で発生するものなのです。離婚ファームは強くお勧めします。ただし、ここで立ちはだかるのが英会話です。行きの便は母国の言葉で離婚ファームができるとしても、帰りの便の離婚ファームは英会話が必要です。前もってやらなければならないと分かっていても、英語が苦手という心理的な壁が邪魔をしてためらうこともあるでしょう。難しく考えすぎです。私も最初はとても緊張しました。する前は大変そうに思えますが、実際にやってみると一瞬であっさり終わります。高度な英会話は要求されません。離婚ファームは次の3行の英会話だけでできます。RECONFIRMPLEASE MYNAMISTAKHIROMINAKUCHI FLIGHTISCA12342KYON21 ショートトンDUNE たったこれだけです。名前やフライト名は状況に応じて変更しましょう。難しくありませんね。問題がなければ OK RECONFIRMEB と言われて終了です。離婚ファームというと長々しい会話をしてやり取りをしなければいけないと思いますが、やってみると一瞬ですし簡単です。電話をする前のあの緊張感は何だったのかと思うのです。3行の英会話で離婚ファームをスムーズに終わらせる。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その17。手荷物を無料で丁寧に扱ってもらえる一言とは。スーツケースに関するトラブルを何度か経験したことがあります。飛行機が渡航先に着陸し、手荷物を受け取ろうと待っていた時のことです。ようやくスーツケースが出てきたと思ったら変わり果てた姿でした。預ける前は綺麗なはずだったスーツケースが表面に傷がついていたり、凹みが増えていたりしていたのです。明らかに乱暴に扱われたと一目でわかる状態でした。おいおい、勘弁してくれよ。クレームを言おうかと思いましたが、旅行先で次の予定があり、時間に余裕がなくて面倒でもあったのでそのままにしました。私の場合、スーツケースに軽いへこみと傷だったからまだ良かったのです。もしひびが入っていたり穴が開いていたりしたら大変です。手荷物を運ぶ際、係員が乱暴に扱ったのが原因です。実はこうしたトラブルはよくあるのです。運搬作業は乱暴に扱われる場合が多いためです。そこでスーツケースを預けるとき、こういうこと未然に防ぐ方法があります。空港で搭乗手続きをする際、係員にフラジャイルでお願いしますと言えばいいのです。 FRAGILE と書かれた目立つシールがスーツケースに貼られます。これがあると運搬する人は壊れやすいものが入っていることが一目でわかり、取り扱いが丁寧になるのです。もちろん手数料を取られることもありません。たったこれだけです。スーツケースに傷やへこみを完全に防げるわけではありませんが、注意を促す効果があります。搭乗手続きをする際、係員にフラジャイルでお願いしますと言う。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その18。荷造りは大きなものから入れ、隙間を衣類で埋める。スーツケースの荷造りはただ詰め込めばいいという問題ではありません。スーツケースを転がして歩いていると重いものは下に下がってきたり、振動で貴重品に傷がついたりします。スーツケースの入れ方にセンスが現れ、詰められる量も変わります。そこで上手な入れ方があります。まず大きなものから入れましょう。重いものはスーツケースの底の方に配置して入れると型崩れがしなくなります。余ったわずかな隙間を埋めるように衣類を入れます。するとスペースを効率よく利用できますし、柔らかい衣類によって干渉効果も得られます。大きなものから入れて余ったスペースを衣類で埋める。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その19。ブランドショップに行くならきちんとした格好で行くと待遇が良くなる。人によって海外旅行の目的がショッピングという人もいるでしょう。観光やグルメにはあまり興味がなく、いいものを安く手に入れるために海外へ出かける人も少なくありません。特に高級ブランド品は海外の方が安く手に入れられることがあります。母国で海外のブランド品を手に入れようとすると、海外からの運搬料などの手間賃がかかっているため割高な場合が多いです。その点、直接海外で手に入れるならその手間賃をカットできるため幾分安く購入できます。また世界的な海外ブランドの場合なら海外の方が種類が豊富で買い物の幅も広がります。 そう有効級ブランド品をショッピングするとき一つアドバイスがあります。ブランドショップに行くならきちんとした格好をするのです。本来海外では高級な格好は危険ですが、この時にはきちんとした格好でブランドショップへ向かう方がいいでしょう。ショップの店員はまずお客さんの姿格好で接客のランクを考えます。きちんとした格好の人には乗客だと判断してより良いサービスを提供します。可能ならそのブランドショップのブランド品を身につけていくとよりベターです。 A ブランドなら A ブランドの服装で行くのが理想です。ショップの店員は自社ブランド品のロゴが見えなくても一目でわかります。自社ブランド品の愛用者だとわかるとショップ店員の態度が良くなります。ブランドショップへ買い物に行くならきちんとした格好で行く。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その20。旅の目的を意識するとより楽しみやすくなる。あなたが海外旅行をするとき目的を意識していますか？なんとなく海外へ行ってみたいから。海外旅行は人それぞれですが、なんとなくで行くのはお勧めできません。時間とお金の使い方が曖昧になり、旅の思い出も残りにくくなるからです。海外旅行をより楽しむためには目的を意識することが大切です。なんとなく海外旅行に行くのと明確に目的を定めて海外旅行に行くのとでは雲泥の差です。なぜ海外旅行をする際目的を意識するのか。それは時間とお金を投下すべき選択と集中がしやすくなるからです。海外旅行は時間もお金もかかります。観光、グルメ、ショッピングもすべて楽しめれば一番いいのですが、時間もお金もかかりすぎるため現実的ではありません。そこで自分の旅の目的は何だろうかと今一度意識します。そうするとこうすればいいという選択が見えてきて集中しやすくなるのです。例えば観光が目的ならどうでしょうか。名所旧跡や博物館や美術館などに時間とお金をかけるといいでしょう。その一方でたくさん歩き回ることが考えられるので持ち物は少なめにしたり靴は軽いものにしたりする工夫が考えられます。グルメという目的ならどうでしょうか。繁華街のレストランの中心に時間とお金を使うことになるでしょう。その一方でいろいろなものを口にしますから万が一に備え胃腸薬を事前に持っていくべきだということが見えてきます。ショッピングが目的ならどうでしょうか。デパート巡りを中心に時間とお金を使えばいいでしょう。万が一の紛失に備えて海外旅行保険をかけておいたりクレジットカードを2枚持っていったりすればいいでしょう。何が目的か。目的があるからこそ必要なことも見えてくる。時間とお金を投下すべき選択と集中ができるようになります。同時に裏に潜むトラブルも見えてきてトラブルを未然に防ぎやすくなるのです。旅をする目的をはっきりさせる。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その21。レストランや劇場で案内人から上席へと案内されやすくなる方法。レストランや劇場では案内人が席へと案内してくれるところがあります。どの席に座れるかはまさに案内人次第。劇場ではほんの少し座る席が変わるだけで眺めた楽しみが全く変わります。できるだけ真ん中の前の方の席に座りたいと思いますね。ここで上席に座るコツがあります。案内人から案内される前、早めにチップを渡しておくのです。本来チップはサービスを受けてから渡すものですが、ここでは特別に先渡しです。案内される前にチップを多めに渡すことで案内人が上席へと案内してもらいやすくなります。特に渡すときさりげなく多めにがポイントです。さりげなく多めにチップを渡すことで私は上席に座りたいお願いしますというニュアンスが伝わりやすくなります。言葉として言わなくてもきちんとしたサービスパーソンなら分かってくれます。配慮して案内してくれることでしょう。早めにチップを渡して案内人のご機嫌を良くしておくのです。席に案内される前にチップを多めに渡しておく。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その22。車に酔いやすい人はオンボロバスを狙え。バスに乗るときには新しい方が快適であるように思えます。設備に故障がなくて汚れもなく快適でしょう。しかし酔いやすさに関しては新しいバスほど酔いやすいのではないかと感じます。新しいバスは独特の車の匂いがするためです。新車を購入した時を思い出しましょう。新車の車の中にはいかにも新しいという何とも言えない独特の匂いがあります。私はあの匂いが大の苦手です。匂いを嗅いでいるだけで気分が悪くなるほどです。新車ほど酔いやすいと感じる人は多いのではないでしょうか。その点オンボロのバスは古いがゆえに独特の車の匂いがあまりありません。またオンボロだからこそ窓の閉まりが悪く窓の隙間から風が入って換気が良くなります。こうしたデメリットがあるおかげで逆に酔いにくくなるのです。自分は酔いやすい体質だ。そう自覚をしているならむしろ安いオンボロバスの方が快適な旅行ができるかもしれません。酔いやすい人はオンボロバスに乗る。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その23。普段は目立たない方位磁石は海外では役立つ。旅行へ行くとき役立つのは方位磁石です。男性には方向感覚が優れているので方位磁石なんていらない人が多いものです。しかし住み慣れた土地だから言える話です。住み慣れた土地なら東西南北がわかりますが、海外へ旅行となるとそうはいきません。自分は方向感覚に優れていると思っても全く見知らぬ道を歩くことになるので迷子になる可能性があります。方向なんて現地の人に聞けばいいじゃないかと思いますが、現地の人でもやはり間違えることもあります。また方向がわからなくなるたびに人に聞くのは手間です。抵抗感を持つ人もいるはずです。その点方位磁石は絶対に間違えることはありません。いつでも気兼ねなく使えます。特に方向感覚が苦手な女性には方向が一目でわかる方位磁石は必須アイテムです。その他方位磁石は山奥へ行く場合にも有効です。山奥で遭難するのは自分は方向感覚が優れていると過信した人がなるものです。万が一ということも考えれば持参して損はしません。命に影響する可能性すらあります。普段は目立たない方位磁石ですが、旅行の時は命に関係するほど重要アイテムになるのです。方位磁石を持参する。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その24。部屋を変更してもらいやすくなる裏技。ホテルに到着して予約した部屋へ向かうことになります。部屋の鍵を開けて入ってみると想像していた部屋とは違う場合があります。日当たりが悪かったり眺めが悪かったりするのです。しかし部屋の電話を使ってホテルのフロントにイメージが違うので部屋を変えてほしいと言っても大抵断られます。部屋に何らかの欠陥がある場合は変更をしてもらいます。日当たりや眺めが悪い程度のような軽微な内容ではホテル側にもルールがあるため聞き入れてもらいにくいのです。 宿泊客のわがままを許してしまうと、他の宿泊客からあの客だけずるいと文句が出ることでしょう。しかし、ここで部屋の変更をしてもらいやすくなる方法があります。部屋を変えてほしいというお願いを電話でしてはいけません。簡単な方法でお願いをするから簡単に断られます。電話では断りやすく熱意が伝わりにくいのです。では、どうすればいいのか。スーツケースを持参したままもう一度ホテルのフロントに戻って部屋を変えてほしいと主張してみましょう。すると変更してもらえる可能性が高くなります。スーツケースを持参してフロントに戻ることで、私はこの部屋に泊まるつもりはないという断固とした意思表示になるからです。インパクトが強くフロントスタッフに熱意が伝わりやすくなります。スタッフにとっても申し訳ない気持ちにさせることでしょう。その結果、部屋の変更を聞き入れてもらえる可能性が高くなるのです。本気で部屋を変更してもらいたいときは、スーツケースを持参してフロントまで戻ってお願いしてみる。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その25。入国審査を少しでも早く済ませる方法。海外の渡航先に到着し、飛行機から降りて最初にあるのは入国審査です。この入国審査ですが、厄介です。時期やタイミングが悪ければ、かなり待たされてしまうのです。ちなみに、私はロサンゼルス国際空港で1時間半以上も待たされたことがあります。10時間を超えるフライトでヘトヘトに疲れている上、入国審査で立ったままずっと待たされて苦労した思い出があります。せっかく到着したのに入国審査で待たされて大変でした。では、この入国審査を少しでも早く済ませる方法はないのでしょうか。裏技ということではありませんが、実に単純で効果的な方法があります。まず、入国カードは必ず機内で書き終えておきます。飛行機を降りるやいなやダッシュです。単純な方法ですが、これをしている人は少ないように思えます。長時間のフライトで飛行機を降りた後は疲れのため多くの人がノロノロした歩き方になりやすい。しかし、ここが勝負です。わずかなダッシュの労力で待たされる時間を大幅に短縮できるのは確実です。入国審査のゲートまで突っ走りましょう。飛行機から降りたら入国審査のゲートまでダッシュする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その26。込み入った情報は自分から添乗員に尋ねる姿勢が必要。旅行会社を通して団体で旅行に行くとき、添乗員がつくことがあります。団体旅行を案内する代表者です。やはり現地の事情に詳しい添乗員がいると旅の安全も良くなりますね。わからないことが聞けばいいですし、困った時の頼りになります。さて、頼りになる添乗員ですが、添乗員の後ろをつくだけになっていないでしょうか。多くの人は、詳しい話は添乗員から説明があるだろうと思っていることでしょう。もちろん、添乗員は案内役ですから、旅に必要な情報は状況に応じて説明があるはずです。しかし、その多くの説明は基本的な内容が一般的です。細かいことまで全て説明しようとすると、時間や体力の都合で難しいのです。そこで必要なのが積極的に尋ねる姿勢です。込み入った情報は、やはり自分から添乗員に尋ねる姿勢が必要です。例えば、お土産を選ぶのに困った時は、喜ばれやすいお土産物はありますかと聞いてみるのもいいでしょう。大きな文化施設なら効率よく見て回るにはどういうルートがいいですかです。自分から聞かない限り得られない情報があります。現地に何度も旅行したことのある添乗員はやはり情報通です。ガイドブックにも載っていないような最新情報や裏情報を知っていることもあるでしょう。自分から積極的に聞けば込み入った話や情報を聞くことができるのです。偉そうな態度にならず腰を低くしながら尋ねれば添乗員も親切に答えてくれます。そうして得られた情報で旅を得することもあります。受け身にならず自分から添乗員に尋ねてみましょう。添乗員と仲良くなれば旅も快適になるのです。積極的に添乗員に尋ねる姿勢を持つ。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その27。マッサージ師や美容師は隠れた情報通である。海外旅行客の多い観光地には旅の疲れを癒してくれるお店があります。マッサージやエステティックサロンなどです。高級なホテルならホテルにマッサージサービスやエステティックサービスもあるでしょう。男性でもマッサージサービス、女性ならエステティックサービスを利用する人も多いのではないでしょうか。マッサージ師は仕事上毎日様々な海外旅行客を相手にしています。マッサージともなればリラックスして会話が弾みやすく思わぬ会話も飛び交うでしょう。そのためマッサージ師や美容師は幅広く情報を手にしている隠れた情報通なのです。旅のお得な情報を手に入れるため余裕があれば利用しておきたいところです。言葉の壁もありますが、リラックスできる時間の中、ボディランゲージを交えればコミュニケーションは成立するはずです。美味しいお店、人気のある観光地、おすすめのショップ情報、その他旅の役に立つような裏情報など数多くネタは揃っているはずです。マッサージやエステティックサロンは少し値段もしますが、お得な情報を手に入れられると考えれば格安と考えることもできます。マッサージ師や美容師からお得な情報を聞き出す。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その28。女性が荷物を減らしつつおしゃれを倍に楽しめる方法。女性が海外旅行へ行くとき、スーツケースを見ると衣類が大半を占めていることでしょう。海外旅行となると数日間宿泊することになりますから、持参する服もそれなりの量になるはずです。それも現地でディナーをする予定があれば、カジュアルな服ばかりか清掃も用意したりと、なおさら持参する衣類が増えます。しかし、ここで難しい問題があります。おしゃれをしようとすると、それなりの服を持っていくことになり、荷物がかさばります。だからとはいえ、荷物を減らそうとすると、持っていける衣服は限られます。荷物を減らしつつ、おしゃれを楽しめないのか。そこでおすすめしたいのがスカーフです。普段着ている服にスカーフ一つ身につけるだけで、パッと落ち着いた華やかさが加わります。カジュアルな服装でもスカーフ一つで上品な雰囲気が出るから不思議です。夜のディナーの際にも活用できます。スカーフなら荷物が大きくかさばることもありません。何種類か持参していけばそれだけ豊富なおしゃれを楽しむこともできるのです。スカーフを使っておしゃれをする。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その29。学生なら学生割引を使わない手はない。国際学生証をお手に入れよ。学生の特権の一つといえば学生割引です。運賃や入場料を割引されるので海外旅行では得をします。学生が海外旅行をするならこの特権を生かさない手はないでしょう。しかし、ここでよくある落とし穴があります。母国で使っている学生証をそのまま使えるだろうと思っていると大間違いです。寛大な文化施設なら使える場合もありますが、基本的に海外では使えないと思っていた方がいいでしょう。海外の人には見慣れない文字で書かれており、本物の学生証かどうか信用できないからです。 学生なのに学生割引ができない。そんな失敗を犯さないためにあらかじめ旅行前に国際学生証を取得しておきましょう。ユネスコで承認されている国際的に学生であることを証明する共通の身分証明書です。安くて手に入れられ即日で発行してくれる場合が多いようです。これがあれば海外でも堂々と学生であることを証明できます。ホテル、レストラン、文化施設などで学生割引ができるのです。学生なら旅行前に国際学生証を取得しておく。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。その30。海外で学生でなくても学生割引が効く国際青年旅行証。学生割引は学生でなければ得られない特権と思っていませんか？海外で学生であることを証明するためには国際学生証が必要です。しかし実は学生でなくても学生割引ができる別の選択肢もあります。国際青年旅行証という旅行証です。525カードという愛称でも知られています。実はこのカード、学生でなくても18歳以上26歳未満の人なら誰でも取得できます。海外旅行をするのが前提のため取得にはパスポートも必要です。国際青年旅行連盟というところが発行している国際的な証明書であり、海外でも通用するのです。厳密に言えば国際学生証とは異なります。しかし国際学生証と同じような特典があり、ホテル、レストラン、文化施設など多くの場で学生割引が受けられます。若者が見識を広めるために海外を旅しているのだから、勉強の一環で特別に学生としての扱いをしましょうということです。特にヨーロッパあたりでは通用する場合が多いようですが、通用する範囲は国によって異なるため注意が必要です。発行手数料はそれほど高くありませんから、取れるなら取っておくといいでしょう。とりあえず学生割引のありそうなところでは提示してみるという使い方がおすすめです。詳しい取得方法は国際青年旅行証で検索をしてみましょう。26歳未満の人なら国際青年旅行証で学生割引の特権を受ける。海外旅行が楽しくて快適になる30の裏技。まとめ。その1、旅行シーズンを避けることに重視する。その2、機内食や飲み物をおかわりする。その3、最終日にラストスパートをかけやすくするため帰りの便は遅い時間にする。その4、旅に疲れたら途中で温泉に入る。その5、お土産は初日に買い終えてしまう。その6、こっそり旅行をしてお土産の手間や費用をカットする。その7、現地到着後に急ぎの用事があれば搭乗手続きで荷物を優先的に出してもらえるようお願いする。その8、新品の耳栓、アイマスク、お酒で飛行機の中で寝やすい環境を作る。その9、 TPO をわきまえながら特別機内食を頼んでみる。その10、入国カードと税関申告書は先に書き終えてしまう。その11、旅行代理店の人に相談しながら旅行日程を決める。その12、海外旅行に行く数ヶ月前からその国の言葉を勉強し始める。その13、観光バスに乗るなら最前列の席を狙う。その14、船酔いしやすい人は船の中心近くの席に座るようにする。その15、ホテルは少々高くても繁華街のど真ん中を狙う。その16、産業の英会話で離婚ファームをスムーズに終わらせる。その17、搭乗手続きをする際係員にフラジャイルでお願いしますと言う。その18、大きなものから入れて余ったスペースを衣類で埋める。その19、ブランドショップへ買い物に行くならきちんとした格好で行く。その20、旅をする目的をはっきりさせる。その21、席に案内される前にチップを多めに渡しておく。その22、酔いやすい人はオンボロバスに乗る。その23、方位磁石を持参する。その24、本気で部屋を変更してもらいたいときはスーツケースを持参してフロントまで戻ってお願いしてみる。その25、飛行機から降りたら入国審査のゲートまで脱出する。その26、積極的に添乗員に尋ねる姿勢を持つ。その27、マッサージ師や美容師からお得な情報を聞き出す。その28、スカーフを使っておしゃれをする。その29、学生なら旅行前に国際学生証を取得しておく。その30、26歳未満の人なら国際青年旅行証で学生割引の特権を受ける。